かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。これは前回の続きです。
では動画を進めています。
はい。
バリアを生み出すコミュニケーション、バリアを取り除くコミュニケーション。コミュニケーションは相手との直接のやり取りに限りません。あなたの何気ない反応が相手を否定するメッセージとして伝わることもあります。コミュニケーションは言葉が十分に分かり合えない場合でも、言葉以外のやり取りでも行うことができます。関わろうとする気持ちが大切です。コミュニケーションのポイントを掘り下げましょう。一つ目は、相手との違いを知り尊重することです。首を横に振ったら、すべての人が脳の意思表示を出していると思っていませんか？首を横に振ってイエスの意思表示をする国の人もいます。挨拶も様々です。異なる習慣はたくさんあります。相手の文化や習慣を受け止め尊重することが大切です。人と人との関係も様々です。多くの人とは違うからという理由で好奇の視線を送ったり、差別的な言動を取ったりしていませんか？また会話の相手に注意を向けてコミュニケーションを取ることは一般的なマナーです。相手を無視して通訳者や介助者と話すことは相手に不快感を与えます。当事者と向き合ってコミュニケーションを取りましょう。また人との間の適切な距離感も大切です。たとえ善意からであっても、必要以上に近づかれると人は不快に感じます。とりわけ相手の体に突然触れるような行動は大きなトラブルになりかねません。コミュニケーションのポイントの2つ目は、相手が求めていることを確認し答えようとする姿勢です。相手がどんなことを求めていて何を期待しているかを確かめることが大切です。手助けしてほしいことは人や状況によって異なります。本人に確認するなどして必要な協力をするのが良いでしょう。相手から困っていることを伝えられた場合には、自分にできる範囲の協力を考えてみましょう。自分だけで対応することが難しければ、周りの人に協力を呼びかけてみてはどうでしょうか。外国語が上手でなくても、みんなとなら対応でき、困りごとを解決できるかもしれません。
一旦止めてみましょうか。
はい、
はい。先ほどね、曽根さんも言われてましたが、コミュニケーションの話が、先ほどまでの動画ではあったかなと思います。言葉であったり、それ以外だとか、というところでしたけども、まずは感想から聞いてみましょうか。どうでしょうか。
多くの人と違うと差別化してないかっていうのがなんかリアルだなと思って。さっき質問1個前の動画でもあったよね。大多数の人たちに向けて 仕組みって作られてきたって、確かにってマイノリティの中のマジョリティっていうのはすごい少ないみたいな、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ダイバーシティの長い話だったり、 JC のその組織の中の男女の話でも、社会構造の男女の話でもまあ同じだよなと思って聞いてたのと、あとはね、言葉以外のやり取りでも関わろうとする気持ちが大切っていうので、まあ、この動画見て一番思ったのは、やっぱりこう、なんていうのかな、ベビー感もそうだ、そうだね、動画であったけど、その場の立場にその人がどうしてほしいかを聞いてあげた方がいいって、手助けしてあげることで満足する人もまあいたりするのかなと思うと、結構大事だなと思うけど、そういう人もやっぱり、減っちゃってるのはちょっと寂しいかなと思うし、やっぱそういう人が増えるといいなって思うかな。
確かに。まあそのね、先ほどのこうやってほしいことと、ね、やってもらうことがちょっとずれるとストレスに
なるよっていう、
うん、でしたよね。先ほどのそういうのを気づかされることでした。ちょっと動画はなんかね、言葉のコミュニケーションっていうのがかなり例でありましたけども、まあそのあとスッと、うん、スルーさせて、する仕掛けてたのがこう LGBTQ のことであったり、うん、本当にマイノリティ、少数派の意見っていうのも少しずつこう皆さんに周知されているのかなという思いもありました。このやってほしいこととやりたい人とのこの気持ちの差っていうのは、これってどうなんですかね。結構ありますよね。いろんな他の場面でもあると思うんです。
まあ、困りごとというか、助けてほしいことって声にあげないと分かんないっていうのってやっぱ多くの人が知るべきだし、発信するべきだと思ってて、そこを発信しないと何も生まれないんだよね。これ小単位のこの組織でも大きい単位でも何かを作る上でとか、まあ、共同していく上で必ず必要で、でもそこに声を上げるんだけど、声を上げた先に声をその聞いて受けてくれる人がいるかっていうのは、さっきの関わり合いの話になると思うんだけど、困ってる人は困ってるって言えない人も多い中だったら、まあ、聞いてあげるっていうアクションをしてってあげるってことはなんか必要なのかなとは思う。まあ、困りごとはやっぱり発信しないとダメだね。私今これ困ってるんです。どうにかしたいんですっていうのは、あげないと、まあ、変わっていかないかなっていうのは、まあ、SDGs 的な部分も含めてよく感じるかな。
なるほど。まあ、そうですよね。やれるんだよ、やれるけど何していいかわからないっていう方ももちろん多いでしょうから、まあ、そこがうまくこう、マッチングできるという社会ですよね。うん、まあ、声を上げやすい環境も作らなきゃいけないですし、声をかけてもらいやすい環境っていうのを作んなきゃいけない、こう、まあ、両輪で進めなきゃいけないのかなと、思いました。これ、声って結局、あれですか、積極的に、それさんで声かけますか？いろんな人がいると思うんですけども、かけますか、それさんは。
かけますよ。うちの家族結構かけるんですよ。むしろ私よりうちの旦那さんの方がそういうことは早いタイプで、うん、そういうことがすごく早い人なんですよ。だから後先とか周りとか関係なく、まあ、そういう場面は何回も見てますね。ベビーカーであれ、うん、熱中症で倒れそうな人がいた瞬間とか、もうそういうのに慣れてるのかよく分かんないんですけど、うん、はい、
まあ、日頃からこう目配りをしている方なんだろうなっていう話を、やっぱどうしてもこうスマホ見ながら歩いている人だとかがなんかじゃなくて、ちゃんと周り見ながら生活されてるんだなっていうのが分かりました今って、
うん、そういう場面ってね、子供に結構影響してて、うん、そういう場面ってすごい覚えてるから、この前あそこで倒れた人おったんだけどパパがこうしたんだよみたいなことは、私出かけてない時になんかあったりするとなんか教えてくれて、そういうのってすっごい覚えてるから、あそこの場に行くたびに言ってくることとかありますからね。
確かに、もう背中で見せるというか、そういうのは結局はその経験、自分がしてなくてもそこの一緒に場にいたっていうのは子供にとっては大きい体験と一緒の経験
ですよね。うん、そうですね。うん、で救急車が現れてパパが説明してたよみたいな映像なんだって言って、そういうのはすごい覚えてるんだよね、きっと。
なるほど、うん、いいですね。 またぜひともこれ引き続き、まあ、おそらくこう旦那さんのことでしょうから、ね、どうしたらいいですかっていうのをちゃんと聞いた上での対応だと思いますので、まあ、そういうところまで、
うん、
引き続きやっていきましょう。僕もどちらかというと声かける派なので、はい、これからもちょっと奥に、はい、奥にならずに、はい、ちょっと 僕たちの場合ちょっと特殊で、僕は昔、うん、ストリートダンスというか、
なん
かこう外で練習とかしてると、
うん
うん、まあ、自分たち今と考えれば相当迷惑行為だなと思いながら練習してて、
はいはい、
まあ、そういうところにはいろんな方がこう通ったりもしてたので、まあ、そういう方にまあこう声かけてこう手を引いて一緒に横断歩道まで歩いたりだとかっていうのはこう一緒にやることによって、まあ何でしょうかね、まあ見てもらうしイメージも変わるかなというところでやったりもしたかな、そういうところで声かける練習もさせてもらったというか、やっぱりまずは一回やってみなきゃ声のかけ方もわからないと思いますし、最初に声かけたことって覚えてますか？
覚えてる。
お、
あの電車のやっぱ席をね。でもね、失敗もしてるっていうか、あ、なんていうのかな、小さか高校生ぐらいの時かな、席おばあちゃんかおじいちゃんだったんだけど、まあ、私からしたらおばあちゃんかおじいちゃんだった、高校生の私からしたら。じゃあ席譲りますって言って、さっと立ってどうぞって言ったら、いや私いいですっていうあ、はいみたいな、
いや、うん、でスッと座り直したんですか、でそのままスッと座り直したんですか、それさんが。じゃ
あ確か座り直して苦かったからすごい覚えてる。
なるほどな、確かに。
その経験ある人絶対いると思いますよ。
いや多いと思います。うん、トラブルにつながることも多いのかなと、声のかけ方を少しこう順序を間違えちゃったりだとか、先に手を出しちゃって声かけるだとか、そういう順番間違うことでトラブルも発生しているのかなと思いますね。
席の譲る相手のその年齢を、まあ、こっちが考えてなんだけど、本人はそんな気がないとかだと、わーちょっと私からしたら年上なんだけどなっていう感覚だけど、そんな私おばあちゃんじゃないわっていう感覚なのかもしれなかったし、これはすっごい難しいところなんですよ。
難しいですよね。まあ、こうでで電車に関しては僕はもう別の持論を持っていて、同じお金を出してるのになんで座れる人と座れない人が現れるんだっていうところで僕は疑問があるので、
はい、すごい持論だね、
はい、やっぱりこう別の議論かなと思う、うん、まあ、でも声をかけるトレーニングとして考えるんであれば、本当にやっぱり最初の一歩ってそういう身近なところで周り見て声かけてみるっていうところかなと思いますので、ぜひともね、いろんな人にもまずは失敗してもいいからチャレンジしていただきたいですね。
そうですね、うん、
でも年齢って本当わからないですよね。自分たちが高校の時にこう時代を戻して今30後半だとか、僕今年齢じゃないですか、当時から考えたらまあまあなおっさんや
な、おじさんですよ。自分らはそんな気なくても、
なくてもその辺のギャップもありますもんね。
まあ、この実態は覚えてて、それでもあの他の、まあ、なん違う時の場面ではありがとうねって言ってティッシュくれたおじいちゃんもいたりだとか、まあ時と場合と場面と、その良くも悪くも失敗もいい経験も、やっぱ本人が動いたから、うん、そういう行動を起こせるようになっていくのかもしれないし、うん、
なるほど、まずは動いてみようということですね。じゃあちょっと残り動画あと1分ほどありますので、ちょっと見てみましょうか最後、
はい、
自分と異なる背景や特性を持つ人々とのコミュニケーションは普段の人との関わり方と基本は変わりません。相手を特殊な存在だと思い込むとためらいが生まれます。たとえ外国語が話せなくても、特別な技術がなくても、一人の人として向き合い互いにやり取りしていけば、相手が何を必要としているのかは分かってきます。 これからの日本は多様な人々が共に生きる社会となります。お互いの個性を尊重し、誰もが自分らしく生きることができる、そんな差別のない社会を築き未来へ残しましょう。そのスタートは今日、あなたから始まります。
で、これはオリンピック・パラリンピックの推進本部事務局が企画を作って、株式会社 JTB 総合研究所だとか富士通 FOM さんが作った動画でございました。はい、最後のまとめの部分見られたと思いますけども、感想いかがでしょうか。
確かにこういろんな人が増えてくる社会になりつつあるなっていうのは、身近でも感じてるからなんだけど、やっぱりこうきっかけがないとその人たちには浸透しないのかなって、まあ、逆に言えば私の持論、やっぱこう相手の立場にならないと分かんない、その立場にならないと分かんないことって人間っていっぱいあったりだとか、身近でって、うちも家族がそういうことになっていることで保険のことを知ったりとか、トイレのその諸事情も知ったりとかするから、やっぱその立場にならないと分からないことって、どんだけ啓発してってもやっぱ難しいのかなって思うと、やっぱこうそれが経験としてできないじゃん、みんながみんなその、ね、なんかなるわけじゃないからってなると、やっぱさっき言ってた相手の気持ちを尊重しながらだとか、個人の立ち位置をこう尊重しながら行く社会を、自分自身が持って相手のことを考えた動きをしないと共生社会には一歩も近づけないのかなと思う。
確かに、ありがとうございます。本当にこう立場を経験しないと、より深くは本も読まないだろうし、動画も最後まで見る人っていうのも少ないのかなとは思いますね。動画の中で、その違いを個性としてっていう話だったり、その差に関してを認め合うっていうようなこと、すごくこう美しい言葉が並んでいるのかなというところではあります。でもどうしてもその個性を受け入れられなかったりだとかっていう人もやっぱり、いると僕は思うんですけども、これやっぱり SDGs の課題でもあると思うんですね。全ての方、全ての人がっていうところで、今後環境がよく取り上げられている SDGs、 もしかしたらこういうケアのことだとかも入ってくるのかなとはよく思うんですけども、どうですか、その SDGs 界隈でも少し、ESG のテーマっぽいものから少し変化とかって今はありますか。
変化っていうのはどういうこと。
その行政側が求めているトークテーマであったり、今ってソーラー電力であったり、再生可能エネルギーを導入しましょうだとかっていうテーマから、こういうユニバーサルデザインに関することをちょっと講演してくださいだとかが増えてきたのか、まだ増えてきてないのか。
意味が分かった。要は SDGs って聞くと、そのカーボンも含めこう環境に何かしようみたいなイメージを持ってる、こう広く全般に思われがちで、それに取り組んでればいいみたいなところを、確かに行政はそこに着手は早かった。私が、近い行政さんは確かにそうなんだけど、こう内面とか人間性の部分だよね、今回のこの件ってには確かに今動き出してるのかなっていう感じはするかな。言われてみればそうだわね。環境の部分よりは、そう、こう多様な社会を作っていくダイバーシティな部分、を、社会に取り入れていきましょうっていうところは、多いのかもしれないね。
どうでしょうか、すべての動画を見終えて、これも一つのこう啓蒙活動というか、知るきっかけにはなると思います。で、曽根さんもさっき、やっぱりその立場の方が、身近にいてやっと考えるんだろうなっていうこともおっしゃってましたけども、やっぱりこう そうはそう。でも何かしらこう提案というか、あ、もっとこうすれば、うん、あ、よりこの政策であったり、こう少数派の意見も取り入れられた、こう競争社会ですよね、共生社会っていうのが生まれる何かこうアイディアというか、このアクション、何かこう動画を見終えて感想でもいいんですけども、それさ、いかがでしょうか。
もうそうだね、あの、その立場にならないとわからないよねって言ってたら、みんながみんなそこを待ってたらなかなかならないから、まあ、難しいと思うんだけど、あの、大多数の意見で作られてきた社会だっていうことがすごく私も非常に刺さってて、あの、世の中の仕組みを考えてる年齢層を考えたりだとか、あの、これからを作る人たちが携わらなきゃいけないことにもっとこう、なんていうのかな、アクションを起こしていくべきだな。で、例えばアクションを起こすって何って言ったら、まあ、一つは政治参画にもっとするべきだし、だけど政治家になれとか投票するだけではもうなかなか変わんないなとか、政治家に簡単になるわけじゃないし、で、思うとそうじゃない関わり方を自らがやっぱ見つけたりだとか、こう世の中にこうしたいな、こうしてほしいなと思う人たちが関わりやすい仕組みを、まあ、作る側もいるのかなとは思ってるね。なんかそうやって、まあ、作っていく、この先を作っていく人たち、あの、昨日もね、対談で、ある対談でこう学んだんだけど、30代40代 の、 あの考えてることと、やっぱり60代70代が作ってる社会とではもうすごく差があるんだからこそ、30、40代の意見を反映される社会を作るべきだって言って、それが今ごもっともこの動画の話であるなとは思うね。もっとこう人に興味を、街に興味を、社会に興味を持つ人が一人でも多くなれば、共生社会をもっと早く進んでいくのかなと。まあ、最後にもそうだね、自分本位なのをやめて、主語を他人にして考えをこう持って行動する人が増えればより変わっていくのかなと。私も今日ショートアップのおかげでですね、あの、身近にやっぱそういうことっているんだなって改めて、何もないよって言ってたのに、いや、そんなことなかったなって、まあ、日常になってるっていうことなんだけど思いました。いや、あの、素敵な機会でしたね。ありがとうございました。
ありがとうございます。そう言っていただけると僕もかなりいろいろと意見交換もできて、 先ほどのまとめに関しても確かにそうだなというところで、やっぱり僕たちが住んでる地方からでもできることを今すごく挙げていただいて、まあ、集中しているところではなくて、まあ、誰かが声を上げなきゃいけないっていう提案であったり、政治参画だとか、そういうことは投票だけじゃなく、まあ、その世論の高まりというかっていうのをこうどんどん地方からでも起こしていこうっていうような心強い、なんかこうゴーゴーっていう感じだったのかなと僕は捉えられましたので、僕も引き続きこれからも田舎から、田舎者ながらいろんな方と田舎者ですかでもいろんな話ができるぞっていうところを見せていければなと思っております。
うん、
今日も大変有意義な時間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、では総活躍社会に向けた話し合い、今日はユニバーサルデザイン、パラリンピックから入ってユニバーサルデザインについてを、曽根さんと話していきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。
本日はここまで。また聞いてくださいね。